前回からの連続収録でございます。もう低気圧の影響がなくなったのか、雪も強い風もなくなって、非常に外の天気落ち着いてはいるんですけれどもですね。またちょっとその低気圧関係からのちょっと話題をしていこうかなと思います。西暦2016年1月19日木曜、違う、火曜日だよね。火曜日、夜の8時1分くらい収録、おはようございます。ケグノでございます。Mac、パソコンね、英語の設定にしてて、今、Tuesday がね、Thursday に見えたっていう。あと今日、前回も言った通り、仕事がほぼ機能していなかったので、なんか仕事してる気になってないっていうのもあって、曜日感覚が謎なんですよね。はい。仕事ちゃんと始まると非常にこう、曜日感覚ががっつりしている仕事なので、今日何曜日だっけってあんまりならないんですけれども。まあ、そういうことでございましてですね。まあ、とりあえず、さっき言った通り、低気圧の影響がなくなったので、まあ、今現在、まあ、19日の火曜日の、北海道右下の方は、まあ、そこまで、深刻ではありません。お昼過ぎぐらい、2時ちょい過ぎぐらいに、有給取って買い物行った時に、電光掲示板に、右下の地方に、暴風と波浪の警報が、出ていましたが、もうおそらく解除されて、明日以降普通に仕事ができるのかなと思います。20日だね。はい、普通にやっぱり働きたいものですね。はい、ということでやりますけれども、結局、まあ今日ね、そういう暴風波浪警報というか、そういう状況だったので、まあ、ね、まあ、今8時でしょ。で、6時間前の2時ぐらいから、まあフリーになったわけね。で、当初の予定ではね、読書するぞとか、DMM 英会話最近やってないんだよね。だからやらなきゃなとかさ、勉強しなきゃなとか、まあまとまった時間取れたからドラマ見なきゃなとか、映画見たいな、洋画のね、やつとか見たいなと思ってたのが何にもやってないですね。ただニコニコ動画を見て、てか俺本当に6時間何やってたの？ね、最近よくあるんだよね。なんかぼーっとしてたら1時間経ってたみたいなことが社会人になってから結構あって、よくね、先輩とかさ、まあためのやつらでもそうね、僕は基本土日あまり仕事を完全フリーっていうことがめったにないので、土日君何してんのみたいな話を聞いた時に、いや寝てるだけみたいな、マジでって言った時に、なんかね、ちょっとね、今日でここ最近の、まあ冬休みも年末年始の休みとかも振り返ってみてね、そう、なんかね、俺もそうだなっていう気がしてきた。別に寝てるわけじゃないんだよね。でもね、ただぼーっとしてるだけ。なんかね、これといって見たい動画があるわけでもないのに、なんかいつものキーワード、なんかラーメンズとか、福山雅治とか、そういうのを適当にググってったり、岡田斗司夫とか、ね、ひろゆきとか、勝間和代とか、ホリエモンとかさ、ホリエモンチャンネルとかでひたすらボワーッと見てるだけ。ああ、この動画一回見たわ、みたいなことやりながら1時間経ってるみたいな、ことがよくあったりとかしてですね、もっと生産的に時間使えないもんかね、とかってよく思ったりも、するものでございます。はい。で、まあ、その今日のね、その、まあ、暴風波浪警報によって仕事が仕事にならなかったっていう話なんですけど、今日ね、その仕事がほぼ休みです、みたいな。まあ、出勤はしないといけないんだけれども、ほぼ、仕事が機能しません、みたいな話になる連絡が、朝の6時に職員の連絡網で回ってくるっていうことになってたんですよね。未だに、古臭く電話なんですよね。まあ、どうにかならんかねって僕は正直思ってますけど、 学校じゃねえんだからさっていう感じでさね、あの学級の連絡網とか懐かしいですよね。小中まであったかな。高校の時はね、個人情報の関係で、あのそういうのを多分ね、先生側は作ってたんだろうけど、あの生徒側の方では前後の人しか渡されてないとかっていうのがあったりとかしたんですよね。誰々から来て自分は誰に回す、そういう意味での個人情報の保護の仕方をしてたみたいなんですけど、もうさ、いや生徒がスマホ持ってない可能性っていうのを十分ねあり得るから、まあ LINE でっていうのはちょっと難しいのかもしれないんですけれども、まあメーリングリストとかにした方が楽なんじゃないのかなとかって思うんだよね。まあなんかこう学級とかさ、学年とかで、あの学年単位でもいいからアンケート取ってみて、あのメールアドレス持ってない方いますかとか、っていうのをやってみて、あの連絡取れるものであれば、うん、なんかメーリングリストとかの方が一斉連絡とかしやすいよなとか、まあ LINE っていうのはねどうなのかな、もう定着した、気づいたらさ、パズドラとかもなんかしばらく続いていく、もっともっと続いていくもんなのかなと思ったら、もうだいぶね、ね、もう息の根も息の根が止まってしまったかのように、もう話題にあまり上がってきませんけれども、さすがにやっぱりコミュニケーション系のツールとなると、うん、やっぱり Facebook も、まあ、Twitter、 俺 Twitter ってさ、こんなに普通に当たり前のように皆さんが使うようなものになると僕も思わなかったんですよね。でなるほどなって思うのは、やっぱり LINE もこれから結構長く続いていくのかなみたいな。最初さ、やっぱりカカオトークとか、まあ僕はアプリとしては入ってるけど、カカオとか LINE とかさ、うんと755はまたちょっと性質が違うけど、なんかああいうコミュニケーション系のツールが争い合うのかなとかって思ってたら、結構ね LINE のもうね独壇場っていうか、まあ、独占場みたいなね、感じになっているじゃないですか。まあまあ話それたけど、まあそれ職員の連絡網が電話で回って来るのが朝の6時ですね。でまあ今日仕事がほぼ機能しませんっていう連絡が、まあ管理職側から僕の下っ端のところまで来るのね。だいたい多分ね6時ちょい前ぐらいに多分管理職が流したやつが、僕のところに、僕のね、あの末端のところまで電話が来たのが6時ジャスト、だから速攻でしたね。ちなみに僕の一個前の、僕に電話くださった方が僕に電話かけてくれたのが6時ジャストで、通話時間が20秒だったので、まあ本当にまあ確かに高速でやれば5分もかからないっていうことは確かに思いますけどね。ちなみに僕は、その電話で起きましたけどもね、はい。ただやっぱりね、6時ぐらいに、連絡も回さないといけないのは、北海道の右下の方ってやっぱ田舎なので、都会の方から通ってくる方っていうのは、片道1時間とか1時間以上っていう方が非常に多いんですよね。で、6時台にはもう家出てますっていう人とかってやっぱりいるんですよね。だからもう6時には、連絡網を回すみたいな形になっていて、うん、っていうところではね、なかなか大変だよなと思いますね。その反面ね、通勤時間徒歩30秒みたいな僕みたいなやつがいたりとか、するわけなんですけれどもね。はい。でそれでさ、なんかこの話もいい加減飽きた感じするけど、やっぱ定期的にやらないといけないのがさ、早起きに関してはやっぱどうにかしないといけないねっていう気がしてて、やらなきゃいけないとか、絶対に早起きしなければならないっていう使命を感じるときっていうのは、絶対に早起きできるんですよね。例えば、この年末もそうですね、12月30日、2015年の12月30日、福山さんの、ライブですね、福山冬の大感謝祭その15。12月30日、朝一のジェットスターの、新千歳から、成田行き。に乗るために朝4時ぐらいに起きて朝飯食ってみたいなことやったような気するんだよね。前の日がね、その前回話した塾の、先生とのね飲み会プラス、大学の時の同期の飲み会で、飲み会と連続で丸一日も昼飲みから夜飲みまでずーっとお酒飲んでたりとかしてたりとか、慣れないお酒を飲んでですよ、もう無理とかって思いながら、でもう終電も過ぎちゃって、もう夜中の1時半とか2時ぐらいに家着いて、結局睡眠時間2時間とか3時間とかね、もうライブ中寝るんじゃないかなみたいな感じだったんですけど、まあそれでもね早起きできて、で次の日も次の日でさ、そのライブ終わって横浜のカプセルホテルで寝て、で俺さバカだったから、俺さ どっかで聞こえ、あのね、後々羽田と成田ってね、僕ね、あんまりね、向こうの立地知らなかったからっていうのも正直あるんだけど、羽田と成田があそこまで離れてると思わなかったんですよ。その、いや、地図上結構、まあ、なんていうのかな、あの距離を俺はね、近く見えたんですよ。なんかね、道民の感覚なのかな、なんか僕がバカだっただけなのかな、羽田と成田はもうちょっとね、実質、まあもちろん JR とかね、使ってもそこまで時間かかんねえんじゃないかなって思ったら意外と時間かかるっていうことが分かって、結局、桜木町から横浜まで JR で行って、で、横浜駅から成田エクスプレス使って、第2ターミナルまで行ったっていう、その交通費で3、4000円かかったりとかしたんですけど、まあ1時間ぐらいかかってた。まあその、成田エクスプレスの中でも爆睡したりとかしましたけど、まあそういう、あれ、エアポートだったかな？いや、成田エクスプレスだよな。行ってさ、で、それにちゃんと乗るために、何時だったかな？なんか4時起きだか5時起きだかやってさ、4時ぐらいに起きて、風呂入って、だね。うん。で、6時台の成田エクスプレスに乗って、成田に着いたりとかして、まあまあ、結局何が言いたかったかっていうと、やらないといけない時、起きなきゃいけない時っていうのはちゃんと起きれるんだけど、社会人として普通に勤務するにあたってのこの日常生活の中での早起きができないんですよね。遅刻はしたことないですよ。しかもギリギリにはなったことないんですよ。なんだけど、なんかね、6時に起きる自分がね、なんか嫌だなって、毎朝ね、起きる時に罪悪感感じるんですよね。ただ、5時にいつもね、いや、これね、なんか体調崩す流れなんですけど、5時にアラームセットしてるんだけど、5時から10分起きぐらいにアラームセットしてて、で、ずっと2度寝、3度寝、4度寝、5度寝、6度寝っていう風に繰り返して、だいたい6時ぐらいに起きるっていうことをやってて、まあ、あの1時間無駄で無駄でしょうがないんだけど、でもね、自分としては5時に起きることを諦めたくはないんですよね。この生活やってると、いつか体壊すような気がするんですが、やっぱね、僕ね、自分の意識ではですよ、そんなに寝起き悪くないつもりなんですよね。朝起きて、みたいなことってあんまりやらないつもりで、起きたら、要は起き上がったらすぐに覚醒するみたいなつもりでいるので、多分ね、5時ね、寒いからっていうだけで布団から出たくないんですけど、いざ多分起きたら大丈夫なんじゃないかなって今まで思ってて、なんか目覚まし時計を変えたんですよね。まあ、もちろん iPhone でもやってるんですけど、iPhone 以外に、父親がね、新しくブラウンの、なんか、3、4万ぐらいする、シェーバーを買って、で、それでシェーバーについてきたアラームを、要は父が使わないから、つって僕にくれたんですよね。で、そういう、髭剃りにセットでついてくる、まあ、目覚まし時計、デジタルのね、やつ、今使ってるんですけど、電波時計でさ。まあ、まあ、別に目覚まし使ったからどうっていう話ではないんだけど、目覚まし時計にいろんな機能っていうのがあって、で、特にやっぱり、人間って光の影響を結構強く受けるっていうことだから、実家とかだと自分の部屋のカーテンを、開けて寝てたりとかしてたんですけれども、ちょうどね、日差しが入り込んでくるんですよね。窓の位置がちょうど良かったので。なんだけどね、今のね、社宅っていうのがね、もう、日がね、ほとんど差し込んでこないんですよね。田舎のくせに。なので、もうどうしようもないから、もうどうしようもないんですけど、本当に。なので、なんかたまに聞いたことあるんですよね。時間になると音じゃなくって、ライト、めっちゃ強い明かりがついて起こしてくれるっていうやつ。それを、ちょっと高かった気するんだけど、後で Amazon とかで調べてみて、光が出る目覚まし時計をちょっと今度ね、浮いたお金があったら買ってみたいなっていうふうに思いますね。で、それで効果がなかったらもう、いいよ、諦める。早起きは。もう、しょうがない。今のところ、生活に支障がないので、ただ早起きしたいだけなので。ただ、いい目覚まし時計があったら、やっぱり、教えていただきたいなと思いますけど、ちょっと調べてみます。